おはようございます。先週は私たち、ヨシュアのメッセージ、最後のメッセージ、また遺言として、この23章のところを見てきました。24章まで来ました。最後の、ヨシュア記最後の24章なんですけども、この24章は、23章と違って、23章はリーダーたちに話した内容ですけれども、24章は、イスラエルの民たちに、すべての民たちに話す内容ですね。このことをまた共に見たいと思いますけれども、まあ、中心として14節から18節のところで、ただ主に誓いなさいということで皆様と共に分かちたいと思います。今、ヨシュアはイスラエルの民たちに何かを今、決心しなさい。まあ、また決断しなさいということを促しているということです。それが何かというと、カナンの地で住みながら、誰を主として、自分の神として使えるかということを決断しなさいということなんです。もうすでに神様を信じているイスラエルですけれども、なぜヨシュアはこの話をまたやっているのか。まあ、遺言ですよ。最後のメッセージなんです。なのに、いろんな話があると思いますけれども、なぜもうすでに神様を信じているイスラエル民たちにこの話をまたやるのかということでした。それは、カナンの地で生きているということが、まあ簡単ではないということをヨシュアは知ってたからということです。イスラエルは今、神様の恵みでカナンに入って七部族を退け、約束地を手に入れましたが、だからといって全ての問題が解決されたわけではありません。まだ追い出しきれなかったカナンの部族たちが残っているんです。特に彼らは自分たちの神々に仕えていたと。それで、ヨシュアは23章で何と言うんですか？イスラエル民たちは彼らと交わりしてはいけない。特に彼らの神々の名前を、まあ、口に出すことはいけない。また、彼らに誓ってもいけない。さらに、結婚はもちろんしてはいけない、ということを最後として23章で警告しました。まあ、偶像でいっぱいに満ちているこの地で、神様に仕えながら生きていくということは、思ったより優しいことではないということを、まあ、ヨシュアはしてたということです。40年間、アラノを通ってきた、このヨシュアの経験のことで考えてみると、あんまりそれは簡単なことではないということが分かっているので、このように再び民たちを集めて、彼らにもう一度決断を促しているということだと思います。皆さん、私たちの人生も同じだと思いますね。神様を信じる信徒として、信者として、この信仰を守りながら、この世の中で生きていくということは、簡単ではないということです。たくさんの誘惑がありますね。神様を遠ざけて、神様の言葉から離れ、自分勝手に、または世の中の価値観に従って生きていくように誘惑するたくさんのものがあります。だからこそ、私たちも毎日、日々、心の決断、決心が必要だと思います。また、神様の導きを受けていることを今、私たち願うべきだと思います。神様が皆さんの家庭や職場、またはその事業、まあ、子供たちをいい道に導いてくださることを日々祈っていくべきだと信じます。ハレルヤ。そうしないと、私たちはいろんなことで誘惑されるということ。だから、そういうような願いがある、また望みがあるんですけれども、そのためには神様に対しての正しい信仰を私は必要であるということになります。そのため、今、ヨシュアはイスラエル民たちに何と言うんでしょうか？中5章の最後のところを見ると、私と私の家は主に仕えると話しています。まあ、いろんな、この言葉にしていろんな解釈がありますけれども、まあ、それを、まあ、今日は話さなく、一応、ヨシュアは、自分と自分の家は、 神様に仕える。この話を何と言うんでしょうか。他の人たちがどうしても私と私の家は神、ただ神様だけに仕えるとする告白だと信じます。私たちは周りの人たちに影響される場合が今日ありますね。それでイエス様がヨハネの福音書6章で永遠の命について、まあ、本当に大事な話をしたことがあります。この話を見ると、私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています、私は終わりの日にその人をよみがえらせますと、まあ、こういうように本当に大事なことを言われました。でもこの話を聞いた弟子たち、イエス様に従っていたこのたくさんの人たちはこの言葉を理解できず、このまま本当に肉を食べる血を飲むと理解してイエス様からもう離れ去りました。いや、これは難しい言葉と、これはどうして人間として人間の肉を血を食べたり飲んだりするのかと。それで聖書を見ると、もはやイエス様と共に歩もうとはしなくなりましたと書いてあります。それでイエス様は十二人の弟子に、あなた方も離れていきたいのかと言われました。この時イエス様はどんな答えを、まあ、期待されたでしょう。影響されると言いました。たくさん周りの人たちの話や、まあ、それ意見に、影響されるとかあります。他の人が離れ去るからといって一緒に離れ去り、他の人が疑うことによって自分も疑い、まあ、他の周りの人たちが、まあ、信仰に揺れると言っているから自分も揺れるということは本当に正しい信仰ではないと思います。そんな信仰は神様を主を喜ばせることもできない、神様の祝福を受けることもできないと思います。イエス様があなた方も離れ行きたいのかというその主の質問にペテロはこう言いましたね。主よ、私たちは誰のところに行けるでしょうか、あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。こういうように正確な話をしています。あなたには永遠の命の言葉を持っておられます。そうですね、皆さん、永遠の命の言葉はイエス・キリストにあります。ハレルヤ。だから周りの人たちはどうしても揺れない、また影響されない、その信仰を持つべきだ。イエス・キリストが私たちを死と罪と死から救ってくださる方として私たちは信じるべきで、イエス様しか私たちの救い主はいないということを固く信じるべきです。ハレルヤ。私たちの家族が、または友達が、あるいは周りの隣の他の人が私たちを御国に行かせる、導くことではできないからです。皆さん、いくら近い家族としても自分のために死んでくれる人はあんまりいないと思います。まあ、話はそうするかもしれませんね。あなたのために私死ぬよと。でも実際にはそうかどうかわからない、あんまりいないと思います。でもイエス・キリストは私のために死んでくださいました。ハレルヤ。サムエルもアメンと言っていました。イエス・キリストだけが私たちの人生のすべての問題を司る誠の救い主であることを私たちは信じています。ハレルヤ。そんなイエス様を、主を、私たちはどうやって離れ去ることができるでしょうかということを今ペテロの言葉にあります。私たちの信仰は周りの他の人たちのことで影響を受けるような、そういうな弱い信仰になってはいけないということになります。他の人がどうしてもそれ関係なく、私と私の家はただ主に仕えます。こういうようにヨシュアは、まあ、告白した通りに 皆さんも、主だけに仕える皆さんの皆さん一人となりますように祝福します。アメン。ところで今ヨシュアはイスラエル民たちにその信仰をいつ選択しなさいと言っているんでしょうか。中五節見てみると、今日選ぶが良いと書いてあります。今日選ぶが良い。この言葉は、ためらわず、まあ、先延ばしにせず、今、今日、ここで選びなさいという話なんです。信仰に対するこの重要な決断は皆さん、後にするということではいけないことになります。主に仕えることを躊躇したり、後回ししたりしてはいけないということです。ところで私たちは皆さんどうでしょうか。ほとんどの人たちが何か決断しようとするときしなさいと言われると、後でしますとか、なんか経済的に余裕があればしますとか、子供たちが成長すればとか、まあ、勉強する人たちは大学に行くとやりますとか、こういうように条件をつけるんです。様々な理由をつけて、まあ、後にしますと。回し、そうではないんでしょうか、皆さん。まあ、今日できることは明日に伸ばすな、というふうな言葉ありますよね。今日できることは今日すると。神様に仕える選択も皆さん、早ければ早いほどこれがいいんです。後にする、明日する、また何か条件つけてこれができれば、その時にするじゃなくて、早いほどいいということになります。今は決断できないと。もう二度とそういうようなチャンスがあるということは言えないからです。皆さん、アンドリュー・カネギーという人をよく知ってるでしょ？その人が、チャンスに出会わない人間は一人もいない。それをチャンスにできなかっただけであると。こういう話しました。みんなチャンスがあるんですけれども、それを取る人を握る人はあまり少ないということになります。聖書にもその話あります。見よ、今は恵みの時、今は救いの時ですと。ハレルヤ。今が恵みの時、今が救いの時。明日ではなく、何かあれば何かすれして終わったらそれではなく、今、主の御言葉を聞いている今、選択すべきである、決断すべきであると、今聖書は話しています。皆さん、今日、この時間が神様を信じて使える最高のチャンスであることを信じてください。ハレルヤ。後悔する多くの人たちが、もともよく言う言葉がありますね。いや、その時にすればよかったのにと。その時をすればよかったのにと思うんですね。聖書はすべてのことには時があると話しています。まあよく皆さんよくご存知の言葉。伝道者の書3章1節、すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべての営みには時があると。その後からは、まあ生まれたら、生まれる時がある、死ぬ時がある、泣く時がある、まあ笑う時がある、まあいろんなことを例えとして書いてあります。すべての時期があるってことを今聖書は話している。だから選択しなければならないその時もあります。しかしそれを選ばず選択できなく後にしようとするともう遅れてしまう場合も結構あります。特に信仰の場合はもっとそうなんですね。イエス様を受け入れる時を後にすること、または主に献身する時を後にすること、または従順を遅らせること。その時は、ああ、また次回にそのチャンスが、その時が来るでしょうと思うからそうするんですが、二度とそういうような時が来ないかもしれないんですよ。なので皆さん、今日というこの今の時間がとっても重要なんです。大事なんです。ハレルヤ。アメン。 今が大事なんです、皆さん。明日、来週、来ないかもしれないんです。今はここにね、礼拝堂に礼拝を捧げる方々、または、オンラインで礼拝を捧げる方々の中で、もう主からの自分に対しての何らかのサインをいただいたのに、ためらっている方々、いらっしゃるかもしれません。なんか決断すべきなんですけども、もうそのサインいただいたんですけども、選択できない。できなかったかもしれない。その方々は今がその選択の時間です。決断の時間です。ハレルヤ。主が皆さんを呼んでくださるんです。今がその時間であるということ。聖書は今日選ぶのが良いと今話しています。明日しましょうじゃありません。来週しましょうじゃありません。今日選ぶのがいいんだと。だから皆さん、今日決断して従順することができますように祝福します。ヨシュアは今民たちにその決断することを促しているんですが、その中でも最も話しているのが、偶像に対しての明確な姿勢を取りなさいということになります。神様に仕えるか偶像に仕えるか、はっきりしろということなんです。これは23章でイスラエルのリーダーたちにももっと強調したことなんですね。皆さん、私たちの信仰には中間ということはありません。いつも申し上げるんですけれども、グレーゾーンということはありません。白か黒かということです。神様なのか、偶像なのかということになります。グレーゾーンとして真ん中ということ、中間地帯ということはありません。信じようと思ったら、皆さん私たちは正しく信じるべきです。アレルヤ。正しく信じるべきなんです。曖昧に信じるのではなくて。誠と偽りを私は区別して選ばなければならないんです。皆さんのその胸に、その心に、皆さんの家庭に、皆さんの生活の現場に、本当に神様が主人になっていらっしゃるんでしょうか。そうではなく、自分が自分の人生の主人になっているんでしょうか。皆さんが何か選択するときの基準は何でしょうか。自分の心に、自分が考えることだけを、またはお金になるなら選択する、また自分の興味があれば選択する、または自分が欲しいと思うならそれに従って選択するんでしょうか。そうでなく、本当に神様が喜ばれることを考えた、それに従ってそれを選択していくんでしょうか。私たちはいつでも自分の欲ではなく、神様と神様の御心を選択しなければならないと信じます。アメン。イスラエルの預言者エリアもそう言いましたね。お前たちはいつまでどつつかずによろめているのか。もし主が神であれば主に従い、もしバールが神であれば、バールに従えと。バールか神かということを選択しなさいと言っているんです。いつも申し上げるんですけども、イスラエルの民たちは、神様を完全に捨てて離れてバールに従ったわけではなく、神様も信じて、その中でバールも信じました。これが偶像崇拝なんですよ。二つを、主人として受け入れることはできないと聖書は話しているんですけれども、イスラエルの民たちはイエス・キリストも神様もまた自分が欲しいというものも、今私たちの心の中にどうなっているのか考えるべきことだと思います。神かバールかと選択しなさいと。聖書ではこんなことを話しています。光と暗闇、誠と偽り、善と悪、神と偶像、その中で一つを選択しなさいとです。ハレルヤ。信仰は皆さん一つのことを選択することなんです。選択には 犠牲が必要なんです。犠牲が伴うんです。捨てるべきものがあります。これを持って共に神様を信じますではなく、捨てるものは捨てて、選択すべきものは選択することが私たちの信仰です。あちこちに行き交いながら信じるということはありません。お腹が空いたカラス一羽が鳩小屋の前を通ることになりました。その鳩小屋には食べ物が豊かでしたね。たくさんありました。それで、まあ、カラスは食べるのを気にしないこの鳩たちが羨ましいと思ったんです。それで考えたんですよ。あ、自分の体に小麦粉をかぶせると鳩たちが気にしない、気づかないかもしれないと思って、まあ、小麦粉を自分の体にかぶって、この鳩小屋に入りました。鳩たちは白い鳩に対して何も気にしなかったんです。疑いませんでした。それではこのカラスは餌をもう本当にたらふく食ったんです。気持ちが良くなりました。皆さんたくさん食べると気持ち良くなるでしょ、まあ、美味しいものたくさん食べると。それ何気なくこのカラスは歌を歌いました。でもこの声はどうですか？ガーガーなりました。それでびっくりしたこの鳩たちが、まあカラスを続けたんです。続けました。結局のカラスは追い出されて、結局自分のカラスの群れのところに行きました。でも今度はどうなりますか？カラスたちが白いカラスもいるの？と思って、まあ、白いカラスを追い払ったということになります。結局小麦粉をかぶったこのカラスは孤独なものになっていると。例え話。イエス様を信じていることも同じなんです。イエス様を信じますと言いながらも、過去のことを捨てない。何も変わったこともなく、ただ今日、礼拝堂だけを行ったり来たりすると、イエス様にも、また世の中にも歓迎されないと思います。適当な信仰を生活すると、皆さん、神の国に、入ることができないかもしれない。世の中でも自分の席がなくなってしまう。皆さん、土地も属することはできないということは本当に辛いことですよね。なので、皆私たちは決断しなさいと今、聖書を話しているんです。信仰は決断だからとなります。主と共に歩むということを決断すると、もしかし世の中でいろんな大変なことがあるかもしれないけど、その人の人生には神様から喜びと命が与えられると信じます。ヨシュアのこの話を聞いたイスラエル民たちはどう話しましたか？私たちが主を捨てて他の神々に仕えるなど絶対にありえないことですと今答えました。16節にその話を今しているんです。そのまた17節から18節に神様に仕えなければならないその理由について今3つのことを彼らは話しています。まず彼らは神様は救い主だから私たちは主に仕えますと話しています。神様は私たちと私たちの先祖たちをエジプトの地、奴隷の家から導き上られた今告白しています。エジプトの地、奴隷の家ということは何でしょうか？神様から離れた人生を意味します。エジプトの奴隷生活のように、神様を離れた人生は、サタンの奴隷になるということになります。イエス・キリストに出会う前の、私と皆さんの姿なんです。実は、自分は自由人と思ったんですが、そうではなく、霊的にはサタンの奴隷になったということになります。そこから神様は救ってくださるんです。ハレルヤ。私たちを救ってくださるんです。闇から光に、死から命に私たちを救ってくださった。だから私たちは神様に仕えていきます。こういうように今、民たちは 告白しているんです。二つ目に、すべてのことから守ってくださる神様だから彼らの告白です。民たちは続いているんです。話しています。私たちが進んだすべての道で、また私たちが通ったあらゆる民の中で私たちを守ってくださった方だからというふうに告白しました。神様はイスラエルの民たちを瞳のように守ってくださいました。アラノで保護してくださいました。イスラエルがアラノに入った時、その話、知らせを聞いた周りの国々は多分あざ笑ったかもしれないんですね。なぜなると昼はどうなりますか。今猛暑日なんですね。最近結構暑いですけども、この猛暑日よりももっと暑い日差しがあり、夜には本当に寒いくらい、もう落ちるその気温の差で、いやー、その荒野では長く耐えられないんだというように今考えたんです。やっぱすぐ死ぬかもしれないよと。なぜ荒野ではお水もない、食べ物も足りないから、もう彼らは長く生きることができないというように周りの民たちが、まあ、考えたはずなんです。しかし、神様は、アラノで毎日マナを降りてくださいました。ウズラを送ってくださいました。たまには岩から水を出して、この喉が渇かないようにしてくださったということです。それもそれを1週間でもなく、40日でもなく、何年ですか ?40 年間そのように、導いてくださり、守ってくださいました。ハレルヤ。誰がこのことを今考えたでしょうか。誰がこのように導いてくださり、守ってくださるでしょうか。神様だからそれができる。だから私たちは主に仕えますというふうに話しました。皆さん、もしかして自分がまるで荒野を通り過ぎていると今感じている方々いらっしゃいますか。水も不足しているし、食べ物も足りないし、もう強烈な太陽によって疲れている、そういうふうに思っている方々いらっしゃいますか。まあ、そういうのに人生が本当に大変ですと。でも逆に考えてみると、そこが神様の恵みを経験できる場所であることを信じてください。ハレルヤ。イスラエル民たちが本当に食べ物がありません。水がありません。もうこれで死ぬかもしれないですよと話した時、神様の奇跡を経験したからです。どこででも神様が自分と共にすれば、皆さん、そこがもしかして荒野だとしても、むしろ神様の力、神様の能力、神様の保護することを体験する場所になると信じます。今まで皆さんのその生きてきたことを今顧みてください。イエス様を信じる前と信じてからの皆さんの人生を考えてみてください。多くのことが変わったでしょ?あまり変わってないんですか?考えてみるとたくさんのことが変わりました。それで今までここまで来たということは、ある意味では奇跡のように思われる方々もいらっしゃると思います。すべてが神様の恵みだと信じます。その神様がこれからも私たちを守ってくださり、保護してくださり、導いてくださると信じます。アメン。だから私たちは主だけに使えていくことが、いく、その理由がそこにあります。三つ目、勝利の神様だからと今、民たち話しています。18節を見てください。18節を見ると、主はあらゆる民を、この地に住んでいたアモリ人を私たちの前から追い払われました、という話していました。アモリ人だけではないんです。たくさんの民たちのことを話しているんです。 カナンの地には強い部族たちがたくさん住んでいましたけれども、神様がイスラエルのために戦ってくださったということです。また、スズメバチを先に送ってくださることによって彼らを追い払ったというふうに、申命記にも、ヨシュア記にも話しています。そのためイスラエルは自分たちよりも強いエリコと戦うことができて、勝利ができたんです。でも、皆さん、神様の助けがない時はどうなりましたか？自分の力で十分勝てるように見えたこの相手の戦いでは、敗れました。自分の力は十分勝てるでしょうと思ったその相手の戦いでは負けたと。つまり、神様の助けがなくては、私たちは勝利することができないということになります。私たちの生活も同じだと思います。自分の力で、まあ、可能な状況だと思うんですけども。なんか、それがうまく解決できない場合もあるんです。でも、逆に、全く不可能のように見える問題は、神様の助けによって、まあ、簡単に解決される場合もあります。問題がいくら大きくても、強く見えても、先週の話のように、神様を、イエス・キリストを通してその問題を見ると、全然違うように見えるんです。問題に集中するから、それが大きく見えるというようになります。神様が私たちと共にしてくださると、神様は私たちの代わりに戦ってくださるから、私たちは、また私たち人生の中で私たちは勝利ができると信じます。アメン。このように神様は私たちに勝利を与えてくださる神様ということであります。ヨシュア記一章で神様がヨシュアに言われたということを皆さん覚えていると思います。共に読んでみましょう。よく知っている言葉です。せーの。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない。おののいてはならない。あなたが行くどころどこででも、あなたの神、主があなたと共におられるのだから。アメン。どこででも、神が共にしてくださるという約束です。神様が共にすることを信じて恐れない者には、この勝利が与えられると信じます。だから、イスラエルの民たちは、こういうような神様だから私たちは主に仕えますということを今話しているんですが、主に仕えるならばどうすればいいなのかということです。主に仕えるとは何なのかということ。今、ヨシュアは14節で、こういうように話しています。共に読んでみましょう。せーの。あなた方は主を恐れ、誠実と真実を持って主に仕え。あなた方の先祖たちが、あの大河の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除き、主に仕えなさい。主を恐れ、誠実と真実を持って仕えなさいというんですけども、それは何でしょう。今、三つに分けて今話しているんですけども、意味は同じだと思います。その意味は何でしょう。神様に捧げるこの礼拝を徹底的に守りなさいということなんです。誠実を、また真実、また恐れを持って、主に仕えるということ。強調するため、まあ、このように繰り返して話、表現したと思うんです。意味は同じなんです。その話のことは、主に礼拝することを守りなさいと。私たちの周りを見るとですね、祈りをたくさんしていると言われるんですけれども、その信徒が信仰を失う場合があります。また、伝道もたくさんしていると言われる信徒が信仰を失う場合もあります。なぜでしょうか。 祈りもそんなにたくさんしているのに、伝道もそんなにたくさんしているのに、なんで信仰を失ってしまうんでしょう。なんでつまずくんでしょう。もういろんな理由があると思いますが、私は礼拝に失敗したからと私は思います。主に捧げる礼拝に失敗したということです。主に対しての礼拝をちゃんと守らないと、皆さん祈りをたくさんしても、伝道をたくさんしても、時間が経つにつれて自分に問題が生じると信仰を失ってしまうケースがたくさんあります。礼拝は何でしょう。皆さん、礼拝と、ただ日曜日になってこの10時半の時間になってから教会に来て、子供に座ってメッセージを聞く、賛美するということで終わり、それが礼拝でしょうか。礼拝は皆さん、神様を自分の主として認めることだと思います。その人が神様の前に賛美し祈りができるんです。イエス・キリストを自分の主として認められない人は礼拝を捧げることはできません。その話は逆にすると、まだ未だにも自分の人生の主人は自分だと思って、自分勝手に礼拝を捧げるということになります。捧げたい時には捧げた、捧げたくない時には、まあまあ、自分のことをすると。イエス様は、神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければならないというふうに言われました。御霊と真理によって、これはもう同じことですね。聖霊に満たされ導かれて礼拝を捧げるとなります。礼拝は結局神様との深い交わりなんです。礼拝の時間に宣布されるその言葉を通して、神様の御心が分かる、その信徒は神様に賛美と祈りを通して神様とのコミュニケーションができるとなります。これが礼拝なんです。ただ礼拝の時間に座って来て、牧師は準備しているメッセージだけを話す、信徒たちは座ってそれが終わる時を待つ、それが礼拝ではなく、自分と神様との霊的な交わり、コミュニケーションが起こる場所が今の時間になります。皆さん、私体に血がうまく回らないとどうなりますか。体にいろんな問題が生じるんですね。発生するんで、病気になります。霊的なコミュニケーションも同じです。神様とのコミュニケーションがよくできないと、結局、霊的な自分の状態はどうなるか、怖いし、また、時間が経つことによって、いろんな問題が発生します。一回、二回、礼拝、まあ、捧げなくても、すぐはそのことは出ないかもしれないですが、それが重ねちゃうと、一応の時間になると問題がいろんなところで発生するんです。いや、祈りでも神様との交わりではないんでしょうかというふうに聞きたい方々もいらっしゃるかもしれない。もちろんそうなんです。祈りも神様との交わりになります。でもこの祈りが一方通行のように、自分が言いたいことばかりをして終わりますというその祈りならば、それはコミュニケーションではありません。主が自分に対して何をどのような話をしているのかに関心がないと、耳を傾けようとしないと、それは交わりではなく祈りでもない。先週申し上げたんですが、申し訳すみませんけれども、偶然に何か自分のことをお願いすることしかならないかもしれない。今、礼拝、さっきも冗談のように話しましたけども、一方的に私、牧師だけの話ばかりして聞いて終わり するとそれは礼拝ではない。聞いた話を通して、聖書の言葉を通して、メッセージの後、短くても祈りするんでしょう。自分の決断、自分の悔い改めのことを、また神様に願うことを祈ることによって、自分のことを顧みながら、神様が今メッセージを通して、御言葉を通して、どんなことを要求されるのかということを悟って、そのように歩んでいくということを決断するということ。それが礼拝。それが誠のコミュニケーションだと思います。また、神様と祈りを持っていいコミュニケーションをするとすれば、その人は礼拝をおろそかにしないと思います。ちゃんと本当の交わり、祈りを通して神様とのコミュニケーションすれば、そうしないから、自分の願うことばかり話して終わりとするから、そういうようなことが起こるんじゃないかと思います。したがって皆様たちは、この主に捧げるこの礼拝をちゃんと守らなければならないんです。何年前、私がこの神徒総会の時、皆さんに礼拝は死守すべきだと申し上げました。死守すべきだ。命を懸けて守るべきものだと。それでその総会が終わってから何人かの信徒たちが、厳しいですね先生と言いました。主に仕えるために何よりも皆さん、この礼拝を死守すべきなんです。命を懸けて守るようにこの礼拝を守るんです。日曜日の礼拝、この時間を守ってください、そのことだけではなく、皆さんご自分一人一人での礼拝もあります。礼拝に勝利しましょうと申し上げました。礼拝に勝利するってことなんでしょう。礼拝と戦うんでしょうか。そうではなく、どんな状況の中で、どんなことが起こっても、礼拝、主に捧げる礼拝を守ることなんです。その人が、私たち、今、その人生の中でも勝利できると信じます。もちろん、いろんな状況やむを得ないことあると思いますけれども、できるだけ、私たちは神様に捧げるこの礼拝を守って、主の前に進んでいくこと、それが主を恐れ誠実と真実を持って仕えるということだと信じます。今ヨシュアはその話をするんです。時間がなくなりましたので話をまとめますけれども、皆さん、どんな人でも自分の人生の最後のに話すその言葉は、今まで一番言いたかった言葉、本音を言うと思います。死の前に冗談を言う人はあんまりいないと思いますね。死の前に、自分の終わりのその前に、本当のことを話したかったということでしょう。聖書を見ると、まあ、ヨシュアは、110歳で死んだと29節に書いてありますが、110歳まで神様の御心に従って生きてきたヨシュアですが、今再び人たちを集めて最後の言葉が、主だけに仕えなさいということを今話しているし、自分と自分の家は主だけに仕えると今告白しているんです。それを考えてみると、彼の人生は本当に正しに仕えてきた人生であることがわかります。冒頭で申し上げた通りに、私たちも瞬間瞬間日々正しい選択をしなければならないと思います。ハレルヤ。主なのか空情なのか、命なのか死であるのか、 スキ島に信仰生活するんじゃなく、まあ、これ以上探してそこにとどまるんじゃなく、光の中で、命の中で、また神様イエスキリストの中でとどまる一人となりますように。その選択は結局自分の欲しいことを選択じゃなく、自分の利益のために選択ではなく、神様の気に入る選択をしなければならないと信じます。アメン。その人がどんな状況でも主だけに仕えることを選ぶその人が、日々の生活の中でも残っている人生の中でも勝利することができると信じます。アメン。賛美しましょう。